FM Fuji. Bumpy on Milai Terminal. Milai
Terminal. 知ってる？隣の司法書士。山梨県司法書士会の提供でお送りします。知ってる？隣の司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の皆さんにご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は司法書士の黒野智恵さんにお越しいただきました。黒野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、12月も半ば、12月14日なんですが、来週はいよいよクリスマスですね。
はい、そうですね。
なんかこうちょっと胸が高鳴るような、そんな時期ですけれどもね。司法書士の皆さんはこの時期はどんな感じですか？忙しいですか？
そうですね、司法書士にとってもバタバタと忙しい時期になりますが、はい、そんな中でも相続登記の依頼が多いんです。
おお、そうなんですね。え、はい、それはなぜですか？
相続の相談に来られる方の中には年内に身の回りの整理をしたいという方が結構いらっしゃるんです。
まあ、その気持ちはすごくわかる気がするんですけれども、まあ、年内に相続の手続きを行うことで一つこう区切りをつけて新たな気持ちで新年を迎えたい、そんな感じですよね。
そういうことだと思います。
はい、さあ、今日のテーマなんですが、相続放棄と遺産分割協議と伺っていますが、ちょっと難しそうなテーマですね。
そうですね、言葉だけ聞くと難しく感じるかもしれませんが、はい、今日は簡単に概要をお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではまず相続放棄についてお話しします。上野さん、
はい、
人が亡くなると相続が発生しますよね。
はい、相続が発生します。はい、
亡くなった人のことを非相続人と言いますが、相続人は非相続人が残した財産を相続するか相続しないかを選ぶことってできると思いますか？
相続するかしないか選ぶことはできる。
その通りです。相続人は、はい、相続するかしないかを選ぶことができます。はい、そして相続放棄を行うと最初から相続人ではなかったことになります。うん、それではどういう場合に相続放棄をすることが考えられると思いますか？
これ前回ちょっと学んだ気がするんですけど、うん、はい、亡くなった方にたくさんの借金があった場合とかですかね。
そうですね、非相続人に現金や不動産、株などのプラス財産よりも、うん、借金などのマイナス財産が多い場合は相続人がその借金を引き継ぐことになってしまいますので、相続放棄を考えた方がいいかもしれません。
なるほど。だから非相続人に借金がたくさんあっても、こう相続放棄ができるのはちょっとこう一安心ですね。
はい、まだ安心するには早いんです。
おっと、そうなんですか？
はい、相続放棄の手続きは原則として非相続人の死亡から3ヶ月以内に亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。
原則死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きを行わないと、この相続放棄認められないんですね。
はい、はあ、ただし場合によっては3ヶ月を超えても相続放棄が認められることがあるので、うん、その際には専門家に相談することをお勧めします。
まあ、人が、ね、亡くなると葬儀を取り行ったりとか、あとは役所で手続きを行ったりとか、もうすごく慌ただしくなるし忙しいと思いますし、時間に余裕がねなさそうですね。
そうですね、
だからそう考えるとやっぱり3ヶ月って結構短い気がします。
そうですね、かといって慌てて相続放棄をしてしまうと、うん、原則としてその後放棄をなかったことにすることはできないですし、うん、マイナスの財産だけでなく全てを放棄することになってしまいます。
そうなんですよね、だからこう時間は限られてるけれども、相続放棄は慎重に行う必要がありますね。
はい、後に残された相続人のことを考えると、遺言書を作成したり、少し前に話題になった終活ノートを作るなどして、うん、遺産の内容を書き留めておくと遺産の把握をするのに役立つことになるかもしれません。
確かに、だから元気な時からこう自分が亡くなった後に残される相続人のことをこうちゃんと考えてね、はい、こう準備しておくっていうのも大切なんですよね。
そうなんです、相続では第一に相続する財産にどういったものがあるのかを確認して、相続放棄の必要があるのかないのかを判断することがとても重要なんです。うん、 その判断がついた後に今回のもう一つのテーマの話となるわけです。
なるほど、出ましたよ、はい、遺産分割協議ですね。です、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、遺産分割協議とは端的に言えば遺産を分ける話し合いです。
うん、遺産分割協議をしないと遺産を分けることができないということですか？
イエス、必ずしもそうではありません。
お、違うんだ。
はい、この後の回で詳しくお話ししますが、遺言がある場合は原則として遺言の内容に従うことになるので、うん、一般的には遺産分割協議は行われません。
遺言がある場合は遺産分割協議が行われないこともあるんですね。
はい、
ところで相続するにあたって法律上の持ち分っていう言葉を聞いたことがあるんですけど、
はい、
この持ち分が決まってるなら話し合い必要ないような気もするんですけど、違うんですか？
はい、法定相続分のことですね。民法という法律で相続人の相続分が定められています。
うん、なるほど。それではその法定相続分を変更したい場合に相続人で話し合いを行う必要があるってことですか？
というよりも先ほどの遺言などがない場合に遺産分割協議が行われるという感じでしょうか。
うんうん、
法律でどの遺産を誰が引き継ぐのかといったことまで決められているわけではありませんので、法定相続分というのは遺産分割協議などを進めるにあたっての基準の一つに過ぎません。うん、大事なのは遺産を分ける話し合い、つまり遺産分割協議なのです。それでは、
はい、
遺産分割協議の当事者って誰になると思いますか？
相続人ですよね。
はい、正解です。
よかった。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。
これ全員で話し合いを行った結果、はい、まあ、これもよくドラマなどでね、
うん、
見るシーンではあるんですけど、
そうですね、はい、
話し合いこれまとまらなかった場合っていうのはどうなるんですか？まあ、例えばこの、まあ、わかんないけど多数決とかで遺産分割の内容を決めたりするんですか？
いい質問ですね。答えは×です。
×か。
はい、多数決で決めることはできません。うん、遺産分割協議は相続人の全員で話し合いを行って全員が内容に合意することが必要なんです。
全員の合意が必要なんですね。全員の合意が必要って結構ハードル高いですね。うん、はい、前回相続登記を放置していると相続人が、まあ、数十人から100人くらいになってしまうっていうケースもあるよっていうのを教えてもらったんですけれども、そうなるとまとめるの難しそうですよね。
そうですね。そのために速やかに遺産分割協議を行うことをお勧めしています。
ありがとうございます。よくわかりました。はい、黒野さん、
はい、
次回はどんなことを教えていただけますか？
はい、次回は新しいルールである相続登記の義務化についてお話ししたいと思います。
はい、今日は司法書士の黒野さんに相続登記と遺産分割協議について教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
司法書士は登記、相続、遺言、成年後見、債務整理など様々な法律相談を受けることができます。相談センターの連絡先は 055-253-2376 055-253-2376 です。お気軽にご相談ください。なお今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。知ってる？隣の司法書士、来週もお楽しみに。知ってる？隣の司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5